あの時に彼はご存知かどうかわからんけれども、松島優作は中部方面総監としてテレビで毎日出てましたよ。テレビ毎日でさ、ニュースで必ず彼の顔出てくるんだ。そして彼が無念残念だすって涙をボロボロこぼしたところ、情景を見、うちの神奈川の人間は私が2、3回彼にうちの境から喋らせてるから彼の顔知ってましたよ。それがね、どういうことかというとだよ、どういうことかというとね、結局村山富市に総理官邸に何回も中部方面総監としてですよ、あの阪神大震災が起きてすぐ村山さんにどんどん電話して自衛隊の出動を要請を何回もしたんだそうだ。何回もしたんだけど、結局村山富市はね、社会党の背中に背負ってる社会党だからね。そしていわゆる昨日までね、昨日まで国家機密も日の丸も反対してた社会党が総理大臣になった際に全部社会党はみんなあれを賛成した国、あの党だった。そのね、松島さんは一番ね、残念でなりなかったっていうのは、あの時にたかだか1000人かそこらであの時に出動したら助かったろうと。少なくとも5000何百人は死ななかったろうと。2000人ぐらい助かった余地はなんぼでもあったけども、あの時にその一国一城の総理大臣の出動命令が下らなかったんですよ。それでバタバタバタバタみんな焼け死んでっちゃった。そして無念残念だっつって彼はテレビの前で涙を何回も男泣きしたのが本当にね、それを見た方もいらっしゃると思う。彼が言ったのはね、一国のね、国を預ける人間が、神谷さん、バカだったらその国は潰れちゃうよと。それがいいですか？これをひっくり返してみると、この中にいる、この中にいる方はそうじゃないけども、その会社を預かってる社長さんの判断が見誤ったら、社員は明日から路頭を迷うわけですよ。だからトップというのはそれだけ大切なの。トップというのはそれだけ、いわゆるいいですか、勉強したからといってね、勉強したからといってですね、商売の手順を踏まえてね、商売が成り立つかって、それはそうはいかない。それはそうはいかないよ。しかしそこにはね、運も不運もあるわけだ。だからそういう中でね、そういう中で私は本当にね、日本の今現在のですね、現在の日本の問題はですね、結局最後に先日見ていくと、このアメリカにどうしても全部ね、言うことを聞かざるを得ないような状況にもう全てなってるわけなんだ。全てなってる。1%、宮沢さんはこう言ったそうだ。1%とね、金利を1%とは言わなかったそうだが、金利は上げさせてもらいたいって言って、アメリカの財務長官に言ったそうだ。そうしたら返ってきた言葉は何だと。これ本当よ。宮沢さん言われたの。そうしたらね、アメリカから言われた言葉はね、日本は1%上げたら、金利1%で倒産する企業が圧倒的に増えると。それからもう一つは、不況だから金利を上げることないっつって、ずっとこの5年間抑えられてきてる。だから金利がゼロなんですよ。これはもう全部、もうこのね、下敷きは全部アメリカになって。だけども日本はアメリカと仲良くしなかったらば、日本という国の存立はこれはね、できないんで、これはやむを得ない。それはなぜかといったら、もう日本には自分の国を守る気概も持そうような強烈な人間がやっぱり政治家の中にはいない。企業の中でももちろん立派ないらっしゃいますよ。だけどですね、企業が先頭を立って外交一つできるわけじゃないんだから。そうでしょ。ここにね、僕はちょっといいの、ちょっとね、参考になるのをね、ちょっと読むとね、こういうこと、ちょっとね、聞いてて。これは去年のやつなんだけどね、最近の産経新聞ね、月に一度の欄で、ね、江藤淳さんも亡くなったけどね、江藤淳氏が昭和2年の金融恐慌を在任わずか44日間、気迫の決断で乗り切った高橋是清蔵書について書いておられます。ね、宮沢さんというのはさ、平成の高橋是清だって言って、宮沢さんをだね、結局大蔵大臣に据えたんだろ。そして、そこに次はね、今、宮沢さんが総理大臣経験者でありながら、高橋是清のごとく蔵書になったことで注目を浴びていますが、気迫の点でははるかに及ばない。高橋是清の電光石火の施策の背景にある気迫は、複雑な出生生まれね、出生や若い頃、アメリカで奴隷に売られた辛酸な人生経験もあるが、 祖母から受けた楽観的な考えが支えになっていると江藤淳氏は言っている。その箇所が面白いので紹介しておこう。高橋がひがまず、めじけず、生涯積極的な楽天家として生きることができたのは、養家ね、養子ね、養家の祖母の清子が幼い頃から、高橋コルキよりね、お前は幸せ者なんだよ、運のいい子なんだよ、と言い聞かされ続けてきた。高橋コルキよの自伝には、それでどんな失敗をしても、窮地に陥っても、自分には良い運が展開してくるもんだと一心になって努力したと記されている。日本経済も、いや、日本も、そろそろお前は幸せ者なの、運のいい子なんだという祖母の言葉を思い出すべき時ではないだろうか。素直な心で振り返れば、日本人ほどの幸せ者は世界中どこにもないだろうと。それを心の支えにして、この困難をみんなで乗り切っていこうではないだろうか。昭和60年1月の、ね、九州壇山の時に、谷口正治先生が、私は神の子無量寿、無量寿如来、これから毎日あらゆる点で一層良くなる、この言葉を朝晩20回唱えなさい、必ず幸福な運命となりますよと、免許皆伝を教えてくださったのだろう。ね、だからね、結局ね、最後はここに尽きるんですよ。そしてね、結局、今このね、日本経済が、いいですか、日本経済がこのままね、これでおそらく5000億の公共事業をばらまこうが、何をばらまこうが、僕はね、僕の考え方が当たってるわけじゃないが、僕は日本経済の浮上というのは簡単にいかないと思いますよ。それはね、それはどういうことかというとね、それはどういうことかというと、結局ね、このですね、当然、いわゆる政治家、それからこれを交渉するところ、外務省その他のですね、官僚、これがですね、いわゆるね、国益ね、国益意識とですよ、ね、遊国民の心というのがまるっきり欠如してるそうだよ、これは。これをね、国益意識を持つということと、自分の国を本当に憂えて、いわゆる諸外国との交渉に命を懸けて当たらない限りは、これがダメ。だからみんないいところでみんな妥協してきちゃってる。みんな妥協しちゃうんですよ、今の日本は。それでいい子になってるわけ。とんでもないですよ、あんた。おい、どんどん米がさ、これはあんま僕は言えないけども、この北朝鮮のお米もね、まあ本当に、ね、まあね、隣の今のね、幹事長の野中さんとね、それから加藤浩一さんね、派閥の加藤さん、あそこがね、今、この非常に、まあ、北朝鮮の米に対して熱心だよ。それだから、まあいろいろ噂あるよね。利権があるんじゃないだろうかと。ね、それは当然、外国は全部利権があるんだ。ね、死んだ竹下さんが、ね、死んだ竹下さんがついこの間、今日だか昨日の新聞出てたでしょ。ああ、そうじゃない、新聞はこれ全然違うんだ、産経と相手新聞じゃない、国民新聞です。それは、北朝鮮へ米をね、米を送るときにだね、ね、その米を送らないと決めたときに、まあ、米を送ろうということになった。それは最終的には、まあ、竹下さんのね、一声だったと、まあ、いうことが出ていましたけども、これはね、それ必ずその見返りというのは当然政治家があるんだ。それはね、あってもいいんだ。しかしね、国を売ったらもうそれは終わりなんだ。これが今ですね、本当にね、本当に実際に我々が考えとるね、今日ですよ。例えば、僕は朝日ビールの中条さんを今、約36局回っていただいてますよ、栄えるから。彼、ほとんど全部私のところへお願いに来て、僕は中条さんに頼んで行ってもらってるわけ。朝日ビールの中、これがスーパードライを、ね、樋口平太郎さんじゃないんだよ。樋口平太郎さんは住友銀行の副頭取から朝日ビールに一番、ね、うちの住友系列の中で一番悪い会社を私を差し向けくださいって、時のいわゆる頭取に頼んだら朝日ビール行ったんだよ。ね、そして金は何本でも出してやるかって研究を重ねて。だから金を背負ってきたのは樋口博太郎さん。これは小渕恵三さんが本当に買ってですね、買って彼を、ね、経済戦略会議の議長やっていろんなこと、今森さんもまたあの人をまた抱え込んでる。ね、非常にあの人はもう、僕も2回も3回もあの人は今、日大のですね、日本大学のいわゆる校友のですね、その学外の理事をやっていただいて、私は3回も総長して、あの人と一緒に会った、あの人はね、ね、三宅一生のネクタイをね、 ね、500本ぐらいね、ベンツの車の中ぶち込んだ。それで秘書の男の子にね、重たい。そうすると、こんな声持ってくんだよ。そうするとね、僕はね、総長室でね、そのね、400本のネクタイがビャーって並べるんだ。それでね、総長にね、先生、これ三宅一生のね、素晴らしいね、ネクタイ。まあ本当ね、三宅一生のデザインだ。いいね。どうぞ一本選んでください。それでね、もう、非常に派手なものがあった。それでね、日大の総長、世代総長が抜いたんだ。もう一本先生。それで僕もね、一緒にね、もらったんだ。ね。それで俺もう一本もらって、もう一本探して、いや、君はもう一本で終わり。なんて、言われちゃって、もらえなかった。一本しかもらえなかったけどね。あの人の営業は全部そうなんですよ。ほら、もうね、典型的な営業マンですよ。もう、生まれ持った営業マンだな。それだけど、あの人には心があるんだ。血があるんだよ。ね、血も涙もあるからあそこまで来られた。これはなかったらあそこまで行きゃしない。その中条さんがね、中条さんが今36教区回ってますよ。ね、今、田久保さんも今ね、今度福岡行ってもらうんだ。もう僕はもう今、いろんなチャンネルを今、神奈川で一生懸命横浜の駅前に呼んでですね、毎月ああいう方々呼んでるんだ。そして、その縁で私は抱え込んで、それをまた送り出して、もうそれで頼まれたところ、どんどん、それでああいう連中と一緒に組まなきゃ、もうね、ダメなんだよ。それでね、我々だけでも一生懸命頑張ったってね、世の中なかなか簡単にうまくいかねえんだよ。社会の影響力のある人間をどこまで抱え込めるか、こっちが。ね、いいですか？ね、例えばだよ。例えば、今度のね、京セラの稲盛さんを、本当にあの人が活字にして、何度も新聞や雑誌の中に、私は清張の絵、谷口雅治先生の生命の実相に触れて、何度書いてあれが、相当な社会に影響を与えてるじゃないですか。私がね、私が書こうと思ったって書きはしないんだ。新聞のっけてくんないんだから。そうでしょ？それ本当そうなんだ。この人間がこの中に5人で2人いたら必ず世の中、大阪の一つでも変わってくるんだよ、それは。そういう社会に影響のある人間を私たちは作らなかったらダメなんだ。私たちが光らなかったら、いわゆる光らなかったら、そういう仲間は絶対出てこない。一人のね、一つの企業の倒産は大変な、ね、辛酸を舐め、かつまた社会に対する害。倒産は害になる。そしてその企業、そして、その社員、家族、それに対して大変迷惑かかる。企業というのは利益を上げていかない。これは公的し、やっぱり公的な使命がある。ただ、しかし、たかだか利益を上げただけで、その人間が終わったら、それは大したことないんだよ。だから、あそこまで京セラの稲盛さんも、キヤノンの加来亮三郎さんも、朝日ビールも、みんなあそこまで行ったのは、それからヤマト運輸の小倉正夫さんも行ったのは、あれはたかだか一握りの会社からあそこまで行ったんですよ。初めからのスタートは一握りですよ。何も初めから7万5千人いたわけじゃないよ。キヤノンの2万5千人いたわけじゃないよ。朝日ビールの4千人がいたわけじゃない。みんなたった1人からあそこまで行くんだよ。そしてね、今私は思うのは、いいですか？この日本の経済が、ね、日本経済が浮上するということは、日本人が、日本人の、日本が、日本人がですね、我々を含め、そして我々が中心になって、日本の心を取り戻すような、そういうね、運動を展開していかなかったら、僕はダメだと思うんだ。これは僕はね、こういうことだと思うんだよ。日本のね、近代史のね、このね、日本、近代日本史の中ではですね、おそらくね、三つの節目があったと思うんだ。一つはね、これはご存知のやっぱ明治維新ですよ。ね、そしてね、次はね、昭和20年8月の15日のこの終戦ですよ。そして三つ目は、1989年のあの12、13年前の、あのいわゆる、ね、冷戦構造が改修した。ね、米ソの、アメリカと日本が、アメリカとね、ソ連が戦ってたから、二極の対立があったから、日本の存在が大変なものがあったわけですよ。日本を粗末にできなかった。だから、適当でもアメリカさん、アメリカは、日本は、ね、日本はいいからおめえ見てやれ。な、あそこに沖縄の基地まで。とにかく、極東の中曽根さんが言った、不沈空母だったんだ。日本の国存亡に対の列島は全部軍艦だったんだ。そういう時代だったんだ。ところが、ソ連がこけたわけです。ベルリンの壁が破れて、ね、ベルリンの壁が破れて一つになった。それと同時に、その2年後にソ連が崩壊してロシアになったでしょ。そして今、アメリカがですね、アメリカの調査、アメリカの研究によれば、あと20年経つと、ロシアはまたやがて牙を向いて立ち上がってくるだろうと。こういう全部研究する。そういう戦略会議とは日本はないんですよ。で、そしてね、その都度、いいですか、明治維新という、その都度ね、その舞台を切り回すところのね、役者がいたんですよ、日本には。それは明治維新の時は、あの若き志士たちがいたんですよ。そして、昭和20年8月15日というのは、ね、8月30日に神奈川県の厚木に降り立ってきた、あのマッカーサーが日本のね、 重視陣営のですね、権力を一心総民に向けて日本の改革、いい悪いは別だよ。いい悪いは別として日本をですね、総理解していったわけですよ。そして農地改革やって、いろんなことやって、そして二度と他殺すことができない教育も受けたかもわからないけれどもだよ。けれども、あの時に本当にマッカーサーが、このね、晩期一世の天皇陛下に対して、昭和天皇に対してね、どんな思いを持って評価をされた、それは日本人が、あの、いわゆる野作さんの中でですね、もう今、いまだにですね、いまだにね、近藤皇太后がお亡くなりになった時にですね、もう敬語がほとんど使われてない、新聞は。見ればわかるよ。もう本当に使われてない。ね。そういうマスコミのもですね、もうとにかくね、どうすぎたことがどっとどっと行われて、これはね、僕はね、こんなこと言っちゃ大変もう不敬になるんだけどね、あのね、横浜のね、横浜中央病、横浜にですね、中央病院、坂田って院長がいるんですよ。これは僕の学校の後輩なんだが、これ日大の医学部でて、名前これ非常に面白いというかね、男っぽい、そのおよそ医者には置いてももったいないぐらいです。これはね、本当にですね、あの産婦人科の医者なんですよ。それでですね、あの今の雅子様をね、あの何回か皇宮御所へ入って、見られてるんですよ。で僕はこれはそれ以上の話はできないけど、あのその中でね、もう彼がですね、僕に1回か2回ちょこっと言った言葉あるの。それはですね、本当にね、あのマスコミがですね、みんな潰しちゃうんですよ。でそれを止めることですらできないね、今日本は。そういう中でね、今日本というのはね、来てるんですよ。それでね、これはもう人心が錯乱しちゃってんだよ。それでね、その時ですよ、いいですか、このね、二つ目の節まではなんと、この三つ目の節目は、このですね、10年間、バブルが崩壊してもう10年以上経ってるんですよ。それで一向にこの日本経済が良くならないって何だと思いますか。それは、俺たちは、この中に年配者がいたらですね、俺たちがこのね、一生懸命ね、この日本の経済をですね、いわゆる昭和20年以後、もう基地がみたいになって働いてきたと。食うもんないから一生懸命働いてきた。そして正直に勤勉にやって、なんとか技術によって世界にですね、技術立国として、日本は世界を相手にして、ホンダをはじめとして貧しさが、いろんな企業が全世界に羽ばたいていった。ね、ところが、ああいう方ばっかじゃないわけだ。俺たちが一生懸命やった、俺たちがやったんだよ、もう少し頑張ったら俺は国から勲章をもらえるんだと、で国と旭日をもらえるんだと、だからつって経団連からないから、頑張ってやめない人間、山ほど今いるよね。これが日本の今、害になってんだ。そしてね、頭ペコペコ下げてたよ、ね、あっちの国は頭を下げ、こっちの国下げて、下げない。下げてですね、そしてですね、新しい時代を作ろうと、そんなことで作れると思いますか。新しい時代なんて向こうから来るわけじゃないんだから、こっちは作らなきゃダメなんだ。そういう意味では、このいわゆる三つ目の節目の中においては、役者がいないんだよ、今。政治も経済も教育も全部崩壊した中で、私はその中で今本当に役者が不足しておる。この役所を私たちは作らなかったらばね、作らなかったらば、このままもう本当にですね、ただ経済だけの問題じゃなくて、日本の国はダメになるということをですね、これ何までっけ、あ、まあそうか。それでね、ここでですね、私は、うちの安藤ね、安藤教科部長先生がね、こういう話したんだよ。まあ僕はちょっと時間ないからこの話できないけど、安藤先生がね、こう言ったよ。これは真っ赤っとにそうなんだ。あのね、いわゆるね、戦後の経済の発展は、日本人の勤勉さと、そして正直さによって一生懸命働いて頑張って、もうとにかく食うために一生懸命頑張って、そして日本経済はドッドッドッと世界に類例のない経済大国になった。そして、ね、そして、かつまた、これはここにいられる方は、初めての方は分かるかどうか分からないけれども、ここにいられる方は分かると思うんだが、ね。日本は、いいですか、さっき僕は徳の話をしたけど、日本の、ね、230万の亡くなった英霊というのは靖国神社に祀られてるよね。そして、今、岡山のバスジャックから何から、17歳の消えた少年たちの事件がいっぱい出てきてる。あの年齢が全部、 祖国の日本の国を守るために、お父さんお母さんに代わって守るために、兄弟を守るために、そしてこの愛する祖国を守るために、みんな最後はいわゆる特攻隊で飛んでった、あの年齢ですよ、17、18、19、20歳。そしてその若いミスラは全部自分の純粋なですね、命をかけて、そして国のために守って、その命をいわゆる国にかけていった、そのいわゆる徳によってだよ、安藤先生はこう言ってるんだ、そのね、特攻隊を含めたそういう連中の本当に国を守る純粋な気持ちの特攻がずっと日本の中に脈々と生きてきたんだと。日本という国はそういう国なんだと。そのね、その特攻がもう消えちゃったんだと。なぜ消えたのか。ね、誰もいらないじゃないかと。総理大臣か靖国神社ですら参拝を誰もしないじゃないかと。そしたら俺たちは異人なんだと。これは人間に等しいなんだが分かるんだよ。そういうようなこの日本に慣れ下がった中で、もうこれはすでに徳が消えたんだって言ってましたよ。これが安藤先生がこの間うちの先週会員研修をやった時の話だよ。徳が消えた。だからね、だから一つ私たちはね、私たちのできることはどんな小さなことでもいいじゃないかと。目の前に年寄りが立ったらその年寄りに席を譲る徳もいいじゃないか。トイレに行ったらそのスリッパを草履を向きを変えて直してピシッとあげる、それも徳の一つなんだよ。ゴミを拾ってあげる、平気に今の子供たちがどんどん捨ていくあのゴミを、缶から拾って街を歩き続ける、そんな人経営者がいたっていいじゃないか。ただ自分の企業だけが儲からいい、ただ社員にそれだけのものを加われいい、そんなだけではその徳は必ずキンキンに消えることになるんだと。徳が消えた時にいいですかねえ、徳のない人間が我が子も救うことができないって言葉あるんだよ。徳のない人間は自分の子供ですら救うことができない。だから人間というのは、日本人というのはそういう勉強をね、ね、ずっと子孫、いや自分たちはもうご先祖様はずっとそういう勉強をしてきたんだよ。私のおふくろは86歳で2年前に亡くなった。そうした時にそういうことがビンビン出てくるんだ。それはいいかい、ミスノイ、どんな悪いことしたってね、お先祖さん見てんだよ、こういうことだと。いいね、悪い、天に唾をかけることすんじゃないよ、人様に忍びをさせることすんじゃないよ。お父ちゃん、ね、うちの父親はね、うちの父親ももう私が小さい頃もう戦争行ってもう死んでるから父親の顔ほとんど分かんないが、ね、いいかい、ご先祖様に顔向けができないことは絶対すんじゃない、こういう言葉を言われながらみんな子供たちは育ってきた。そしてそれが亡くなってからビンビン、いわゆる自分の、ね、胸に応えるものが出てくるんだ。あの映画俳優の武田鉄矢がね、つい数日前の新聞に載っかってた、夕刊だったかな、死んだ親父が毎日毎日小言を言うんですよ、ね、いいか鉄矢、これやっちゃいけない、あれやっちゃいけない、あれやっちゃいけない、これやっちゃいけない、死んでから親父の小言がよくよくわかる。そして親っていうのはあの世に行っても疲れる仕事をやってんですねって書いてある。これが日本人なんですよ。日本人というのは外国人と全然違うの。そして目を立てて、そして物の中心を立てながら、会社で言えば社長を立てよったから中心に起立していきながら、そして日本の国であるならば天皇を中心にし、ね、そういう国に生まれてきた。そしてこの間森さんがその神の国発言をした、あの時に全部戦ってやればよかったんだよ。あの時に引っ込めちゃったらいけないんだよ。それで撤回しなかったら誰だと思います。あの撤回は出雲明さんがしゃかりきにやったんですよ。出雲明さん、ついこの間1週間前に山梨に行ってもらいましたよ、僕は栄えるから。出雲明さんがどうか一つ総理上の国発言を撤回はしないでもらいたいって言ったら、数日後にハガキが来た。そしてまた数日後に電話が本人かってびっくりした。僕は出雲さんと先週話したんだ。そういう我々の仲間と言っちゃ大変申し訳ないけど、そういう周りに、我々の周りにいっぱいそういう人たちがいるんで、社会に影響を及ぼす人たち、だからそういう人間と私は手を組んで、やっぱりこのね、素晴らしい日本をですね、もう一回ね、もう一回みんなと一緒にですね、素晴らしい日本をね、作っていく、そういう一つのね、一つの核に、一つの光となるような努力をしたいなと今思っております。以上終わります。ありがとうございました。
上田先生、本当にありがとうございました。お忙しいとこ、わざわざ大阪まで来ていただきまして本当にありがとうございます。
時間が、それに短くて、もう少し、お話も聞きたいんですが、質疑応答に移りたいと思います。上田先生に、ご質問ある方、挙手でよろしくお願いしたいと思います。いらっしゃいますでしょうか。はい、よろしくお願いします。